広報裏添え、平成26年11月号は、新百歳、鹿島屋の市長、慶祝訪問、児童虐待防止推進月間、女性に対する暴力をなくす運動週間、高齢者虐待について、11月11日は介護の日など24ページです。今回の音訳担当は、上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子、編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。11月号の表紙は、今年、新100歳、鹿島屋を迎えられた方々です。声の広報11月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成26年9月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口113,992人、括弧プラス12人閉じ、男55,717人、括弧マイナス4人閉じ、女58,275人、括弧プラス16人閉じ、46,713世帯、括弧プラス53閉じ。2ページ、新百歳、鹿島屋、おめでとうございます。3ページ、11月は児童虐待防止推進月間です。4ページ、11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動、週間です。5ページ、地域で見守る、みんなで防ぐ、高齢者虐待。6から7ページ、11月11日は介護の日。8から9ページ、仲行く。10ページ、ハイサイこじら市長室、浦添仮面の、あんな話やこんな話。11ページ、マーリーの物語、テダコスタジオ。12から13ページ、ちむどんどん施設情報。14から18ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。19から23ページ、お知らせ、募集コーナー。24ページ、手だこ多く2014。新百歳、鹿島屋、おめでとうございます。9月1日現在、市内で新百歳を迎えた方は20人、鹿島屋97歳を迎えた方は45人でした。その中から4人を松本市長が訪問し、長寿を祝い、お祝い金や記念品を贈呈しました。松本市長とともに、それぞれ4人の家族写真がありますので、紹介いたします。100歳、中ほど初さん、大正3年生まれ、子供が高校を卒業するのと同時に、出身地の宮古島から浦添に来た中ほどさん、細かいことを気にしない明るい性格で、友人も多いそうです。趣味は三線を弾いたり歌を歌うこと、部屋には自慢の三線も飾られていました。食生活で気をつけられていることは、好き嫌いなく残さず食べること、お化粧をしておめかしすることも大好きです。家族の支援があっての長生きと語るように、孫やひ孫などの大勢の家族に囲まれていました。100歳、下地亀さん、大正4年生まれ、宮古島で生まれ育った下地さんは、気色の仕事に従事し、宮古上布を織り、自分で売りに回っていました。40年ほど前に浦添に移り住んだ後も気色を続け、75歳頃まで働きました。その影響もあり、今でもおしゃれです。カラオケが大好きな下地さん、大ファンである氷川きよしさんの歌をいつも聴いているそうです。市長訪問の際にはお得意の奥飛騨慕情を披露し、素晴らしい歌声で場を華やかに盛り上げてくれました。鹿島屋、河村浩一さん、大正7年生まれ。フィリピンで生まれ、戦後沖縄に移住した河村さん、経理として長年働いていた経験から、今でも家族の金銭管理などに関して気を配ってくれるそうです。日頃心がけていることは妻への気遣いと語るほど、とても妻思いです。一緒に買い物に行くときは必ず荷物を持ち、歩くときも一歩下がって、後ろから妻を見守ると言います。クリスマスなどの行事では、毎年自ら料理をし、 家族にご馳走を振る舞っているそうです。梶間屋、長峰秀さん、大正7年生まれ。浦添市仲間で生まれた長峰さんは、9歳より帽子編みの仕事に従事していました。その後、日本各地で様々な仕事を経験したことから、今でも身の回りのことは何でも自分でできると言います。編み物が得意で、自分の洋服や娘の着物もすべて作ってきました。踊りが大好きで、地域の祭りも進んで参加し、公民館でも人気者の長峰さん、120歳まで生きるよ、と笑いながら見事なカチャーシーを披露してくれました。11月は児童虐待防止推進月間です。ためらわず知らせてつなぐ命の輪。問い合わせ、児童家庭課内線7326。子供への虐待が増えています。厚生労働省の発表では、平成25年度中に全国の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数は7万3000件を超え、過去最多になっています。浦添市における平成25年度中の児童虐待の相談件数は49件でした。その相談経路は、近隣、知人からの相談が23件と、約半数を占めています。そのことが示すように、表面化しにくい虐待を食い止めるためには、周囲の皆さんの気づきがとても大切です。児童虐待って何だろう？児童虐待は次の4つに分類されます。身体的虐待、生命に危険を及ぼす行為をすること。性的虐待、子供に猥褻な行為をすること、させること。ネグレクト、子供に対する不適切な養育、保護の怠慢、養育の放棄をすること。心理的虐待、言葉による脅かしや、拒否的態度で子供の心を傷つけること。あなたの周囲で、こんなことはありませんか？体に殴られたようなあざや切り傷をつけた子供がいる。子供の姿は見たことないが、火がついたように泣いているのがいつも聞こえる。汚れた衣服を着て、髪の毛がいつも汚れている子供がいる。食べ物をねだる子供がいる。食事を与えられていないような子供がいる。小さな子供を残して、両親がよく外出しており、食事や世話を十分にしていない。子供が長時間都外に出されている姿や、夜遅くまで一人で遊んでいる姿をよく見かける。虐待が起こった事例などを見ると、虐待の兆候と思われる出来事が現れていたことが後でわかります。周囲の人のちょっと一気遣いや対応が深刻な事態を防ぐことにつながります。虐待を未然に防ぐにはどうしたらよいのだろう。子供への虐待は家庭という密室で起きています。親子を孤立させず、子供の成長は身近な近隣の人たちに見守られていると安心して子育てできる地域社会にしていくことが大切です。お父さん、お母さんへ。あなたの心配な気持ち、誰かに話してみませんか？子育ては不安や悩みが尽きないものです。抱え込まずに、周囲の人や相談機関に相談しましょう。周囲の人ができること、子育て中の親子に温かい眼差しを送りましょう。またちょっとおかしいな、虐待かもと感じた時には相談、通告をお願いします。ためらわずに相談を、もしかして虐待と疑っても、間違っていたら悪いな。相談、通告したのが自分だと知られたら困る。余計なお世話かも、といった心配から連絡するのをためらっていませんか？どうかご安心ください。間違っていたからといって責められることはなく、相談、通告をした人の秘密は守られます。確証がなくても専門機関に相談、通告をしましょう。これは子供を守るための私たち一人一人の義務です。身近な相談窓口、連絡先、児童虐待の未然防止、早期発見、再発防止に関するあらゆるご相談をお受けいたします。あなたの一本のお電話で救われる子供がいます。名称、電話の順に読み上げます。児童家庭課、内線7313-7326、沖縄県、 中央児童相談所、886-2900、浦添警察署、875-0110、オレンジリボンキャンペーン、オレンジリボンには児童虐待を防止するというメッセージが込められています。浦添市では11月の児童虐待防止推進月間にオレンジリボンキャンペーンとして様々な取り組みを行います。オレンジリボンキャンペーンステッカーを貼った公用車が11月期間中走ります。11月12日水曜日から14日金曜日の3日間、市内大型店舗前でオレンジリボンキャンペーンチラシを配布します。児童虐待防止パネル展を女性に対する暴力をなくす運動パネル展と連携して開催します。日時11月12日水曜日から25日火曜日、場所市役所1階。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動週間です。浦添市女性に対する暴力をなくす運動シンボルマークのイラストがあります。問い合わせ、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。女性に対する暴力をなくす運動。暴力はその対象者の性別や相手との間柄に関係なく、決して許されるものではありません。特に配偶者等から暴力、DV、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性に恐怖と不安を与え、活動を束縛し、自信を失わせるなど、人権を侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で、克服すべき重要な課題であります。その根絶のためには、私たち一人一人が人権を尊重し、暴力は決して許さないという、認識を持つことが必要なのです。市ではこの運動を一つの機会と捉え、女性に対する暴力の問題への取り組みを一層強化し、その根絶を目指します。DV は身近に起こっている。DV とは夫婦や恋人などの親しい間柄で起きる暴力のことを指します。多くの場合は男性から女性に向かいますが、女性から男性の場合や同性間でも起こります。平成24年度、内閣府公表によると、女性の約3人に1人、男性の約5人に1人が、配偶者から身体的暴力、心理的暴力、性的強要など、何らかの暴力を受けたことがある、という調査結果もあります。市女性相談室提供による、浦添市の DV 相談件数、平成25年度、208件、新規継続延べ件数。これって DV? アルファベットの9、1。意見が食い違ったりしても、意に沿わないことを言ったりすると、いきなり突き飛ばされる。気に入らないことがあると、誰のおかげで食べられるのかと怒鳴られたり、無視されたりする。93、携帯電話のデータを勝手に消されたり、外出を制限されたりする。94、家計を独占し、妻の収入や貯金まで勝手に使う。95、見たくないのに、ポルノ映像や本などを見せてくる。96、子供の目の前でパートナーに暴力を振るったり、暴言を吐いたりする。アルファベットの絵。これらはすべて DV です。1、身体的暴力。2、精神的暴力。3、社会的暴力。4、経済的暴力。5、性的暴力。6も DV であり、児童虐待にも当たります。DV で傷ついた人に対して誤解をしていませんか?被害者にも原因や問題がある。怒らせた人が悪い?いいえ、どのような理由があっても、暴力を振るわれていい人はいません。暴力は振るう人が全面的に悪いのです。暴力を振るわれても別れないのは本人が望んでいるから?いいえ。暴力の被害者は別れないのではなく、別れられないのです。恐怖感、 無力感の他に、いつか変わってくれるのではないか、といった複雑な心理、子供のこと、経済的なことなど様々な理由が挙げられます。相談を受けた時に DV で傷ついた人をさらに苦しめることがないよう、DV や暴力についての理解を深めましょう。パープルリボンキャンペーン。パープルリボンには女性に対する暴力の根絶への願いが込められています。女性に対する暴力をなくす運動、週刊中は、オレンジリボン、児童虐待防止と連携し、様々な取り組みを行います。取り組み内容、1、パネル展、2、公用車の周知、3、街頭キャンペーン、米印、1、2、3の詳細は、3ページをご覧ください。4、講座、全2回、1、女性と子供を性犯罪から守るために、2. 女性のための護身術。講座の詳細は12ページをご覧ください。一人で抱え込まないで。暴力はどんな場合でも被害者は悪くありません。相談機関を利用するなど、一人で抱え込まないようにしましょう。相談窓口一覧。名称、電話、曜日、時間の順に読み上げます。浦添市役所女性相談室 874-0874 月から金9時から16時沖縄県男女共同参画センターティルル相談室 868-4010 カーからド REICO レイコ性暴力相談電話 890-6110水19時から22時、同15時から18時、那覇地方法務局女性の人権ホットライン 0570-070-810 月から金8時30分から17時15分沖縄県警察本部警察安全相談性犯罪被害者専用相談年中無休863-9110またはシャープ9110 868-0110 沖縄県女性相談所配偶者暴力支援センター 854-1172 月から金8時30分から18時同日祝8時30分から17時犯罪被害者支援優位センター 866-7830 月から金10時から16時セクハラ相談窓口職場でのセクハラについて沖縄労働局雇用均等室 868-4308 月火9時から17時男性からの相談専用窓口男性相談員が対応します868-4011 日月10時から16時地域で見守るみんなで防ぐ高齢者虐待問い合わせ地域支援課内線3546浦添市において平成25年度に養護者家族による虐待の相談が14件虐待の事実が5件ありました。高齢者虐待の背景には高齢者の認知症や自立度の低下、その家族などの介護疲れや生活上の問題など様々な要因があります。そのため現在高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を送ることができるように、地域全体で高齢者と家族を見守り支援していくことが望まれています。高齢者虐待とは、高齢者虐待とは以下の5つに分類されます。1、身体的虐待。叩く、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる、ベッドに縛り付けるなどの暴力的行為。2、介護、世話の放棄、放任、空腹、脱水、栄養失調の状態のままにするなどの世話をしない行為。3、心理的虐待。 子供扱いする、怒鳴る、罵る、悪口を言う、無視をするなどの行為。丸四、性的虐待、キス、性器への接触、セックスを強要するなどの行為。丸五、経済的虐待、本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思、利益に反して使用するなど、勝手に高齢者の資産を使ってしまうなどの行為。60% に認知症の症状。虐待を受けている高齢者のうち、認知症の症状がある人は約 60% を占めています。認知症の対応法や正しい知識を得ることで、防げる虐待もあるのです。認知症は早期発見して正しく治療をすれば、症状が改善したり、治ることもあります。認知症に関しては、広報裏添え、10月号に掲載していますのでご覧ください。まずはご相談を。高齢者に対する虐待は社会的なサービスを利用して家族の負担を軽くすることや認知症の高齢者の対応について専門家のアドバイスを聞くことで防いだり状況を改善できることがあります。平成18年に施行された高齢者虐待防止法ではこうした支援策を講ずることも含まれています。虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられました。同時に通報を受理した側、職員にも通報者や届け者を特定する情報について、守秘義務が課せられます。アドバイスが欲しい、おかしいのではと感じることなどがありましたら、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターまでご相談ください。各地域包括支援センター1地域包括支援センター市役所1階地域支援課内担当県域上森中学校区電話 876-1234 内線3541から35432地域包括支援センターみのり市社会福祉センター内担当県域浦添浦西中学校区内電話 871-3874 3地域包括支援センターミナトン老人保健施設アルカディア内担当県域港川中学校区電話 876-3710 4地域包括支援センタージン同人病院敷地内担当県域中西中学校区電話 917-2268 楽しく学べるバリアフリーオリンピック自分らしく生きみんなで支え合う優しい街づくりを目指し浦添市でバリアフリーオリンピックが開催されます。会場では認知症車椅子ベッド周囲、異常、リフト、お尻周りと入浴、お口周りと6つのブースを設けるほか、介護予防セミナーや健康相談、介護相談なども実施します。皆様のご来場をお待ちしております。内容、セミナーとイベント、開催、健康相談、介護相談、福祉用具展示、世代間交流等、日時11月30日、日曜日13時から17時、場所、港川中学校体育館、問い合わせ、バリアフリーオリンピック実行委員会、電話 879-1000、担当、日谷安保。バリアフリーオリンピックのポスターのイラストがあります。
6ページ。11月11日は介護の日。いい日、いい日。毎日あったか介護ありがとう。問い合わせ、介護保険課、電話 876-1234、内線3592から3595。介護を受けたり、寝たきりになったりせず、日常生活を送れる期間を健康寿命、と言います。2013年の健康寿命は、男性 71.19 歳、平均寿命は 80.21 歳、女性 74.21 歳、平均寿命 86.61 歳です。平均寿命との差である9から12年が介護の必要な期間と言われています。このように介護は誰にとっても身近なことなのです。介護保険制度をはじめとした介護サービスを提供する仕組みができ、多くの人に利用されるようになりました。一人一人の状況や環境に合わせて、社会的なサービスや役に立つ情報を上手に利用しながら、精神的にゆとりのある日常生活を送りたいものです。介護の日とは、高齢化などにより介護が必要な方々が増加するにつれ、介護に関する課題が多様化してきています。そこで、介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者とその家族、介護従事者等を支援し、地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、国民への啓発を重点的に実施する日として、介護の日が定められました。介護の日関連イベント。11月6日木曜から11日火曜の期間、浦添市役所1階ロビーで、地域密着型サービス事業所の活動紹介のパネル展示、利用者の手作りお菓子等の販売などを行います。11月11日火曜には、12時からグループホーム浦西の利用者によるコーラスもありますので、ぜひご来場ください。地域密着型サービスとは、高齢者が要介護状態等となっても、住み慣れた地域で生活を続けられるためのサービスが受けられます。原則として、浦添市民、住民登録をして90日を超える方のみが利用できるサービスです。地域密着型サービスの種類には次のようなものがあります。1、認知症対応型通所介護、認知症デイサービス。認知症高齢者を対象に食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。2、小規模多機能型居宅介護。通いを中心に利用者の選択に応じて訪問や宿泊を組み合わせた多機能なサービスが受けられます。3、認知症対応型共同生活介護、認知症グループホーム。認知症高齢者が共同生活をする住宅で食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。要支援1の方は利用できません。4、地域密着型特定施設入居者生活介護。定員29人以下の小規模な介護付き有料老人ホームで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。要支援1、2の方は利用できません。利用者の声。入院していたこともあったけど、ここに通うようになって友達がたくさんできて毎日が楽しい。もやしのひげを取ったりして、昼食の準備をしながらゆんたくをしている。ポーズをとり、にこやかにカメラを見る表情はとても楽しそう。アハチャノヤのクデケンさんたちの写真が掲載されています。浦添市指定地域密着型サービス事業所一覧。種類、事業所名、住所、電話番号の順でお伝えいたします。1、認知症対応型通所介護。指定通所介護事業所ユイホープ。あざ前田997番地。電話番号 877-5047。内縄屋宮城。宮城 3-6-11 1階。電話878-8072。デイサービス町名と美ら園。牧港、 5-3-1025。電話863-8402。デイサービス裏西、遠山2-10-10-1階。電話871-1544。2、小規模多機能型居宅介護。小規模多機能型居宅介護アハチャの屋。アハチャ 2-16-1-1。電話874-9006。小規模多機能ホーム案。大平 1-34-8。電話988-0733。長寿庵小規模多機能型居宅介護事業所。ぐすくま 4-25-12-1階。電話 875-3136。小規模多機能型居宅介護事業所すりずり。あざたくし。1110-2。電話 963-8002。小規模多機能型居宅介護オアシス330。遠山 2-28-6。電話 877-1165。丸三、認知症対応型共同生活介護。グループホーム内縄屋仲間 3-1-13。 電話 873-1165。 グループホームアイアイぐすくま 1-2-12。 電話 870-0875。 グループホーム町なとくくる牧港 5-3-3-1015。 電話 963-8401。 グループホームティーダの屋中西 3-9-11。 電話 878-3383。 グループホーム裏西遠山2-10-10-2階。電話 878-0905。 4. 地域密着型特定施設入居者生活介護。介護付き有料老人ホーム恵泉浦添ぐすくま 4-6-9。 電話878-2818。福祉用具のレンタル・購入について。福祉用具を上手に使いこなせば、介護の負担はぐっと軽くなります。福祉用具は、日常生活の自立を助けるためのもので、介護保険の対象となるのは以下の通りです。福祉用具のレンタル、1、車椅子、2、車椅子付属品、電動補助装置など。3、特殊寝台。4、特殊寝台付属品、サイドレールなど。5、床ずれ防止用具。6、体位変換器。7、手すり、工事を伴わないもの。8、スロープ。工事を伴わないもの。9、歩行器。10、歩行補助杖。11、認知症老人徘徊感知機器。12、移動用リフト、釣り具を除く。13、自動排泄処理装置。レンタル費用の1割が自己負担になります。要介護状態区分に応じて利用できる品目が定められています。 福祉用具の購入。丸1、腰掛け便座。丸2、自動排泄処理装置の交換、可能部品。丸3、入浴補助用具。丸4、簡易浴槽。丸5、移動用リフトの釣り具。自動負担については、一旦利用者が全額負担した後で、領収書などを添えて、浦添市に申請すると、同年度、4月1日から翌年3月31日で、10万円を上限に費用の9割、1割は自己負担が支給されます。指定を受けていない事業所からレンタル、購入した場合は、介護保険が適用されません。住宅改修について、介護が必要な方が住み慣れた家で自立した生活を送るために、介護保険で小規模な住宅改修を行うことができます。住宅改修費の支給を受けるには、事前に浦添市に申請し許可を受けることが必要です。給付対象となる住宅改修の種類。丸1、手すりの取り付け。丸2、段差の解消。丸3、滑りにくい床材に変更。丸4、引き戸などへの扉の取り替え。丸5、和式便器から洋式便器への取り替え。丸6、その他、丸1から丸5の改修に伴い必要な工事。支給までの流れは福祉用具購入と同じですが、上限額は20万円、1割は自己負担です。介護サービスを利用する場合は、要介護、要支援認定を受ける必要があります。特別養護老人ホーム第2有明の里の入居申し込みの案内。社会福祉法人沖縄コロニーでは、平成27年2月に浦添市中西税務署通りに特別養護老人ホーム第2有明の里110床全室個室を開設する準備を進めています。入居申し込みの詳しい内容については、第2有明の里のホームページで確認、または有明の里まで問い合わせください。申し込み書の提出の際には、事前に電話予約をお願いします。入居申し込みに関する問い合わせ、特別養護老人ホーム有明の里、電話877-8ページ9ページ、話題がいっぱい仲良くい。10月3日金曜、地域の子供は地域で育てよう。10月3日、手だこホールで、青少年を育てる浦添市総決起大会及び暴力団壊滅浦添市民総決起大会が開催されました。当日は600人余の市民の皆様が集まり、青少年の健全育成や暴力団の壊滅に向け、より一層力を入れ取り組んでいくことを誓いました。また、第2部では、日頃各地域で自主防犯パトロールを行っている車両が集まり、青色回転灯装備車両浦添市出発式が行われました。10月13日月曜、大冒険ファンタジーへ。手だこホールで子ども演劇ワークショップ、ミュージカルくんとつなげる虹色が行われました。この事業は、市民の文化意識の向上を図り、参加者が表現力や創造性、コミュニケーション能力などを養うことを目的としています。今年は小学生から高校生まで合わせて72人の子どもたちが参加し、7月から稽古に励みました。当日は観客から大歓声が上がるほどの迫力ある演技が披露され、会場は大いに盛り上がりました。10月1日水曜、赤い羽共同募金が 全国一斉にスタート。10月1日三栄京塚シティで平成26年度赤い羽共同募金運動出発式が行われました。赤い羽共同募金は高齢者や障害児童、災害等の様々な問題を解決するために募金の 70% が各市町村で使われています。今年の浦添市の目標額は1754万4000円です。赤い羽共同募金は12月31日まで行われておりますので、皆様のご協力をお願いします。9月30日火曜、浦添市障害者就労支援月間、パネル展示及び自主製品の販売会。9月30日、市役所1階ロビーで、障害者の雇用就労支援に関する理解を深めることを目的とするパネル展示及び自主製品の販売会が行われました。今回、市内及び市外の障害者就労支援系事務所26社と、市内の特別支援学校2校による活動紹介パネル展示会のほか、手作りの雑貨や弁当などの販売会が行われ、多くの人が来場し賑わっていました。10月15日水曜、体験してわかる図書館員の仕事。10月15日、市内在住の小学生が図書館員の業務を体験する秋休み一日図書館員が行われ、小学生4人が浦添市立図書館と JICA 沖縄国際センターでカウンター業務などを体験しました。返却された本の整理を体験した伊礼大河君は、図書館員の皆さんは本にカバーをつけたり、アルコールで消毒したり、本が長く持つように努力していた。解決ぞろりの本が好きなので、もっと本を大切に扱いながら読みたいと話していました。10月5日日曜、60回目の記念大会、西原自治会が総合優勝。台風の影響で開催が心配された第60回浦添市自治会対抗陸上競技大会でしたが、無事60回目の大会を迎えることができました。子供から大人まで幅広い年齢層の市民が参加し、世代を超えた交流が行われ、各自治体の団結力が強まった日となりました。結果は次の通りです。総合1位西原自治会、2位浦西自治会、3位磯自治会。10月14日火曜、恒久平和への誓いを新たに。先の大戦で亡くなられた御霊の冥福と世界の恒久平和を記念するため、第68回浦添市戦没者追悼式が浦添城市内浦和の塔で行われました。松本市長は、平和教育を一層充実させ、平和のバトンを次の世代に渡せるように尽くしたいと挨拶しました。追悼式には、浦添市中学生平和交流団も参列し、戦争は憎しみや悲しみしか生まないと平和のメッセージを朗読しました。10ページ。はいさい、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。支え合う社会へ。現在の日本が抱える大きな問題の一つが、本格的な少子高齢社会の到来です。平成26年度版高齢社会白書によると、全人口に占める65歳以上人口の割合、これを高齢化率と言います。は、過去最高の 25.1% で、約4人に1人は高齢者です。総人口はすでに減少し始めておりますが、 高齢者人口は増え続け、高齢化率は今後さらに上昇していきます。これに伴って、年金、医療、介護などの社会保障給付費は、すでに年間100兆円を超える水準に達しています。この給付を賄うため、現役世代の保険料や税負担は増大し、そのかなりの部分は国債などによって賄われているため、将来世代への負担となっています。少子高齢社会の到来は遠い未来の話ではなく、すでにその影響はあらゆる場面で出始めています。その身近な例が国民健康保険制度の問題です。私たち浦添市でも国保財政をどう維持していくかという課題をずっと抱えてきました。その赤字体質の国保財政を支えるため、一般会計からこれまでも補ってきましたが、平成29年度には約46億円の累積赤字になる見込みで、この状況が続けば、まちづくりや福祉、子育てなど他の予算へも大きく影響していくことを危惧しています。少し暗い話になってしまいましたが、私は高齢社会の到来は必ずしも悲しむべきことだとは思っていません。別の見方をすれば、高齢社会とは多くの人が長生きできる、そんな願いが実現した祝福すべき社会でもあるのです。そのためにも、市の国民健康保険を将来にわたり安定的に維持していくことが必要だと私は考えています。だからこそ、現在直面している課題に対して、次世代に先送りせず、知恵を出し合い、一緒に考えていきましょう。そこで意見交換会を開催します。皆様ぜひご参加ください。テーマ、国民健康保険についてみんなで考えよう。日時、11月19日水曜19時より。場所、市手だこホール、小ホール。問い合わせ、秘書課、電話、876-1234 内線2563。市長とユンタクランチのお知らせ。日時11月25日火曜12時から13時。場所市役所9階展望ロビー。お弁当と飲み物は各自でご準備ください。問い合わせ国際交流課、電話876-1234 内線2613。浦添仮面のあんな話やこんな話。スイーツフェスタ2014 in 浦添。秋ですね。秋といえばやっぱり食欲の秋。ということで、浦添市で美味しいイベント、スイーツフェスタ2014 in 浦添を11月15日土曜に開催します。時間は12時から17時まで。場所はサンシャイングスクマ店駐車場に設ける特設会場です。今年は市内スイーツ店舗だけではなく、県内や県外からも有名スイーツ店が参加します。入場は無料です。家族で、カップルで、スイーツ好きの仲間で、ぜひお越しください。詳しい内容は浦添ナビに掲載しておりますので、そちらをご覧ください。詳細問い合わせ、浦添市スイーツフェスタ2014実行委員会、電話 889-4126。 インターネット浦添ナビで検索ください。11ページ。マーリーの物語、マリコ・クック。2012年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属される。米国インディアナ州出身。原文和訳マリコ・クック。常識の違い。最近インターネットで世界の常識に関する話を見つけ、面白さのあまり読み続けました。 明らかになったことは、日本と欧米の違いが多いことでした。私もこの間、久しぶりにアメリカに帰った時に、改めてその違いを感じました。初めて日本を訪れるアメリカ人は、かなりのカルチャーショックを受けると思います。まず、飲食店での違いです。日本のファミリーレストランで食事すると、注文したものは、出来次第テーブルに出されるのが基本です。そして、料理が出てくると食べ始めてしまいます。しかし、アメリカでは、テーブルに座っている人の食べ物がすべて揃ってから食事を始めるのが常識なので、注文したものがすべて出来上がらないと料理は出しません。一人だけ先に食べることは失礼になります。次は、タバコです。日本の多くの居酒屋では、未だに喫煙が自由にできますが、アメリカのバーやレストランは、店内では禁煙です。カリフォルニアやニューヨーク州などは、屋内の公共の場のすべてでタバコを禁じています。それは、タバコを吸わないお客さんに迷惑になるからです。日常生活の面での違いもあります。日本人は公共の場では鼻をかむ習慣があまりありません。アメリカでは鼻水が出ている音がうるさく思われるので、アメリカ人は職場や電車の中にいても鼻をかみます。人間はどうしてもアレルギーがあったり、風邪をひいたりするので、鼻をかむことは当たり前だと思われているからです。これ以外の常識の違いがもっとありますが、残念ながら書くスペースがなくなりました。興味のある方は外国人の友達に聞いてみてください。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子がお伝えいたしました。
ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 女性に対する暴力をなくす運動啓発講座全2回。内容、女性や子どもが巻き込まれる性犯罪の事例を挙げながら暴力から身を守る方法を学ぶ。1、女性と子どもを性犯罪から守るために。2、女性のための護身術。日時。1、11月12日水曜日。2、11月19日水曜日。1、2とも19時から21時。場所、ハーモニーセンター。対象、市内在住在勤の女性。費用、無料。定員30人、先着順。募集期間、11月7日金曜日まで。講師、1、下里秀樹氏、沖縄県警察本部子ども女性安全対策課。2、島袋陽子氏、沖縄県少林寺拳法連盟理事。その他、託児は要予約。2は軽装。多様な性を学ぶ講座。性同一性障害、自分らしい人生を生きる。内容、性別違和、性同一性障害、当事者から自らの反省を交えながら性の多様なあり方について学ぶ。日時、12月3日水曜日、19時から21時。場所、ハーモニーセンター。費用、無料。定員80人。募集期間、11月4日火曜日から28日金曜日。講師、託師、寮都市、その他、託児は要予約。浦添消防本部、電話 875-0105。 秋季全国火災予防運動実施のお知らせ。11月9日日曜日から11月15日土曜日まで、秋季全国火災予防運動が実施されます。もういいかい、火を消すまではまだだよ、を標語に、建物の防火対策に関する活動を行います。消防設備が設置されている建物、共同住宅や店舗等は定期的な消防設備の 点検実施、消防本部への点検結果報告が義務付けられています。詳しくは消防本部予防課まで、電話 878-3982 直通。救急法講習会、物よりも確かな備え救急法、愛する命を守りたい。内容、成人に行う心肺蘇生法、AED 含む、止血法、異物除去、日時、11月15日土曜日13時から16時、場所、市消防本部2階講堂、定員30人、市内在住、在勤の方優先、募集期間、11月14日金曜日まで、受付時間は9時から17時まで、土日祝日を除く。保健相談センター電話 875-2100。 ベビースクール、内容、離乳食についての講話デモンストレーション、主食、保護者のみ、日時12月12日金曜日13時30分から14時13時から受付。対象、5ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、市内在住。募集期間、11月12日水曜日から12月9日火曜日まで。その他、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めしています。マタニティスクール、内容、食事と検診結果との関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験、日時12月7日日曜日9時から12時、対象、妊婦さんとそのパートナーの方、市内在住。募集期間、11月7日金曜日から12月4日木曜日まで。浦添市予防接種ステーションのご案内。浦添市には日曜日に予防接種が受けられる予防接種ステーションがあります。お仕事の都合等で予防接種が受けられないという保護者の皆様はぜひご利用ください。要予約。日時、毎週日曜日9時から12時。場所、10月から12月は浦添総合病院で実施。その他、ご利用の際は必ず親子健康手帳をご持参ください。浦添市美術館、電話 879-3219、 休館日、毎週月曜日。平成26年度第2期常設展、漆で発見あいうえお、ギャラリートーク、日時11月8日土曜日14時から。費用、一般150円、大学生100円、高校生以下無料。琉球の漆文化と科学2014、日時11月15日土曜日13時30分から17時、場所、市手だこホール小ホール。費用無料。講師、ヨーゼス・クラーナー氏、ボン大学名誉教授。ほか、冬の体験教室、メンシーサーを作ろう。日時、11月30日日曜日、13時から16時。対象、小中学生。費用、1000円程度。定員、10人。募集期間、11月4日火曜日から11月21日金曜日まで。講師、ユンタクシーサー。その他、詳細については美術館ホームページをご覧ください。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日、毎週月曜日、3日は開館、23日日曜日から25日火曜日、28日金曜日。お話の部屋、テーマ、本とお話、日時、11月8日土曜日15時30分から16時、場所、語りの部屋、その他、お話の木の会による語り聞かせや絵本の読み聞かせ。アメリカ映画上映会、映画、The Pursuit of Happiness、日時、11月15日土曜日14時から17時、場所、2階視聴覚室、その他、 英語音声日本語字幕付き空飛ぶ絨毯お話し会、テーマ成長したよ。日時11月16日日曜日15時30分から16時、場所語りの部屋、その他図書館職員による絵本等の読み聞かせ、休日のご返却はブックポストをご利用ください。また休日もインターネットでの検索予約は可能です。浦添市中央公民館、電話 879-5503、 各種講座募集、申し込み方法、電話窓口にて11月6日木曜日から27日木曜日まで、受付先着順。防災講座1、全2回。内容、要援護者も含めて災害時にどう避難するのか地域で考える。日時、丸1、11月28日金曜日。丸2、12月5日金曜日。丸1、丸2とも。19時から21時。場所、丸1、県立大平特別支援。学校、丸2、中央公民館。対象、市内在勤、在住、在学の方優先。費用、無料。定員、40人。地元学、2。内容、牧港地域の散策、おもろの日、寺部の窯、牧港が、立鉄が、商店街等。日時、12月6日土曜日、10時から13時。場所、牧港漁港。集合解散。対象、市内在勤、在住の方。費用、無料。定員、20人。親子、昔遊び講座。内容、竹とんぼ、竹笛を親子で制作する。日時、12月20日土曜日、21日、日曜日、10時から12時。場所、中央公民館分館。対象、市内在住の幼小学生親子。費用150円。定員、両日親子30組、60人。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックスとも、861-3196、休館日。毎週月曜日、4日火曜日、23日日曜日。各講座募集期間、11月7日金曜日から。菜園講座、根菜を植えよう。日時、11月22日土曜日、10時から12時。費用60円、保険代。定員10人。必要、作業ができる服装、軍手、ヘラ。段ボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう。日時、11月29日土曜日、10時から12時。費用110円。飼料代、保険代含む。定員10人。必要、筆記用具。洗剤を使わないエコな掃除の仕方。日時、11月30日日曜日、10時から12時。費用160円。教材費、保険代含む。定員10人。必要。洗面器やお風呂用の椅子など汚れたものを一つ。不要品提供のお願い。誰かに使ってほしいもの、不要品を受け付けています。11月より冬物医療の受付を開始します。医療や食器類は洗って次の人が気持ちよく使える状態でお持ち込みお願いいたします。不要品持ち込みの際は、ご住所を確認できる運転免許証などをご持参ください。健康シリーズ330ショックと沖縄の食事。昨年発表された都道府県別平均寿命で、沖縄県は男性が30位、女性が3位に順位を落とし、330ショックという言葉が生まれました。沖縄県の長寿を阻害している要因に生活習慣病があり、その背景の一つに食生活の変化があります。現在の沖縄県全体の食の特性として、油を多く含むポークやベーコンなどの加工品、 チャンプルーや天ぷら油を使った料理を食べる機会が多く、全国平均と比べて脂質の摂取量が多いこと、野菜の摂取が少ないこと、野菜摂取量、男性は全国45位、女性は44位などが挙げられます。また、浦添市の特徴を検診結果から見てみると、動脈硬化を引き起こすLDL コレステロールの値が高い方が多い。 120mg スラッシュデシリットル以上は男性は4人中3人、女性は2人に1人ということが分かっております。保健相談センターでは毎月第2、第4火曜日13時から16時要予約に保健相談を実施しております。食事を気をつけるように言われたけど、どうしたらいいの？最近お腹の周りが気になるという方、ぜひ栄養相談を受けてみませんか？お待ちしております。児童センター、開館日、月曜日から土曜日、開館時間10時から18時、夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047、内間児童センター、電話 876-1502、 西原児童センター電話 878-1766、 京塚児童センター電話 876-4100、 宮城ヶ原児童センター電話 876-1895、 町名戸児童センター電話 873-1898、 浦代湖児童センター電話 878-6815、森の子児童センター電話 874-7610、 浦添ぐすく児童センター電話 874-0417、 宮城っ子児童センター電話 870-0227、 前田ゆぶしが丘児童センター電話 871-1558。 行事などの詳細については各児童センターのホームページを参照するか直接問い合わせください。お知らせ。ジャイカボランティア、サモアに向けて出発、サンパウロから戻りました。問い合わせ、国際交流課内線2611。9月25日木曜日に、これから出発するジャイカボランティアと2年間の任期を終えて帰国した帰国ボランティアの報告会がありました。ジャイカボランティアとは、開発途上国で技術を提供し、現地の人々と共に生活しながら総合理解を図ります。その国の経済や社会の発展に貢献することを目指した草の根レベルのボランティアです。出発、氏名、港、直さん。福山商事株式会社、期間、平成26年10月から平成28年9月。職種、コミュニティ開発、派遣国、サモア独立国。サモアに向けて出発します。港さんは民間連携ボランティアとして10月からサモアに派遣されました。民間連携ボランティアとは JICA が企業と連携して実施するもので、港さんは福山商事株式会社から派遣されます。県内では初めての取り組みとなります。サモアではコミュニティ開発の一環として有機農法ワークショップの企画、運営補助や情報をデータベースにまとめ、地域の活性化を目指します。じっくり現地の人と関われる機会を持てるのは JICA ボランティアならではだと思います。サモアでは現地の人と交流できることを楽しみにしています。ボランティアとしての活動を通して現地の人に刺激を与えたいですと意気込みを語りました。松本市長は、外国では食事も気候も違います、人も生き方も習慣も違うと割り切ること、2年後が楽しみですねと激励しました。帰国、氏名、与那覇淳子氏。期間、平成24年7月から平成26年7月。職種、介護福祉士。派遣国、ブラジル連邦共和国。シニアボランティアとしてブラジルへ。グスクマ出身の与那覇さんは平成24年から2年間シニアボランティアとしてブラジルに派遣されました。 ブラジルでは沖縄で介護福祉士をしていた経験を生かし、サンパウロ州にある養護老人ホームカンポス・サクラホームで勤務しました。日系の入所者が多いサクラホームでは、介護はもちろんのこと、入所者と日本語でのコミュニケーションも重要な仕事の一つでした。また介護技術の導入や職員の教育を担当しました。ホーム内のレクレーションでは習字や数読、ちぎり絵などを行い、心的障害がある方とは手芸を通して交流しました。移民した方々への恩返し、与那覇さんはこのボランティアに参加する以前にも22年間ブラジルで過ごし、出産、子育てを経験しています。サクラホームで多くの日系の方々と接するうちに、沖縄からの移民について知ることができました。子どもたちがブラジルで立派に成長することができたのは、先に移民した方々のおかげだと感じるようになりました。ホームには大変な苦労をされて移民した方々が入所されています。この方々に寄り添うことで恩返しがしたかったと与那覇さんは語りました。お知らせ、あなたの血糖大丈夫？11月14日は世界糖尿病デーです。問い合わせ、健康づくり課内線3660。糖尿病は世界の3億8200万人、平成25年現在が抱える病気であり、拡大を続ける糖尿病の脅威を踏まえ、平成18年に国連は11月14日を世界糖尿病デーと指定しました。浦添市でも平成25年度、特定健診受診者の6人に1人は糖尿病が強く疑われる、または可能性を否定できないという検査結果が出ています。糖尿病はよほど高血糖にならないと症状が出ないので、気づかないまま放置してしまい、重い合併症が現れて初めて気づくことも珍しくありません。糖尿病の方の3人に1人は自分が糖尿病だと気づいていないと言われており、日頃の血糖値の状況を調べることが糖尿病早期発見の鍵となります。特定健診では血糖値だけではなく、1から2ヶ月前の血糖値の平均がわかる HbA1c、ヘモグロビン A1c という検査を行っています。ヘモグロビン A1c 検査は血糖値の平均を見ているので、血糖値は正常でも、ヘモグロビン A1c を測ってみて、糖尿病境界型となる方もいます。特定健診を受診し、日頃の血糖値の状況を確認してみましょう。年に一度特定健診を受診しましょう。11月の集団健診の受付を開始します。実施日11月22日土曜日、23日日曜日。実施場所、浦添市保健相談センター。対象者、浦添市国民健康保険加入者等。予約期間、11月10日月曜日から14日金曜日、8時30分から16時、12時から13時は除く。予約申し込み先、沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。 お知らせ、浦添市ハンドボール王国祭り第39回日本ハンドボールリーグ沖縄大会。問い合わせ、社会体育課内線6161。日本ハンドボールリーグとは、公益財団法人日本ハンドボール協会の下部に属する組織で、日本ハンドボール界最高峰のリーグです。第39回日本ハンドボールリーグレギュラーシーズンは10月25日土曜日に開幕し、男子は9チーム2回戦総当たりリーグ戦、女子は7チーム3回総当たりリーグ戦による試合が行われます。沖縄県からは平成19年のチーム結成以来、浦添市を本拠地として活躍する男子ハンドボールチームの琉球コラソンが参戦します。平成16年に浦添市ハンドボール王国都市を宣言している本市は、第39回日本ハンドボールリーグ沖縄大会を共同開催するとともに、浦添市におけるハンドボール競技のさらなる普及発展を目指しています。 11月8日9日は目の前で繰り広がれる沖縄最高峰の熱き戦いを会場でお楽しみください。開催日11月8日土曜日から9日日曜日、場所浦添市民体育館。試合日程11月8日土曜日15時30分から和久井製薬対トヨタ自動車東日本、18時から琉球コラソン対北陸電力。11月9日日曜日12時30分から北陸電力対和久永製薬、15時から琉球コラソン対トヨタ自動車東日本。ハーフタイムでの楽しいアトラクションにも注目。ハンドボール王国の由来。浦添市におけるハンドボール競技は1979年以降、小中高校と常に全国大会、九州大会で上位入賞、優勝の成績を上げてきた。2004年1月に浦添市はこの活躍を受け、浦添市ハンドボール王国都市を宣言。ハンドボール競技のさらなる繁栄を歌い上げる。チケット販売箇所。株式会社琉球コラソン事務局、電話 917-2347。 県内各ファミリーマート E プラス。予約券取扱箇所。浦添市社会体育課市役所7階。予約券をお持ちの方は前売り料金でご入場できます。当日会場にて予約券を提示し代金をお支払いください。チケット料金。浦添大会大人前売り券1700円、18歳以下700円、当日大人2000円、18歳以下1000円、幼稚園生以下は無料。お知らせ。市税の納め忘れはありませんか。11月12月は市税徴収強化月間です。問い合わせ納税課内線2315-2318。浦添市では税の公平公正を確保するために11月と12月を市税徴収強化月間として、沖縄県とともに市税の納付推進を強化しています。市税は住みよい浦添市を作るための貴重な財源です。市税の納め忘れがないかご確認ください。納期期限に納付を。納期期限に納付がない方に対して督促状や催促書の発送、電話催告などにより自主的に納付をしていただくよう呼びかけています。それでも納付や相談がない場合は沖縄県と浦添市が共同で滞納整理を行います。納税の緩和措置、病気や災害など法律の定める困難な事情があると認められる場合には納税の猶予制度があります。納期限までに納付ができない場合はお早めにご相談ください。休日納税相談窓口を開設中。納税の相談をしたいが平日に都合が合わない方のために休日の納税相談窓口を開設しています。相談のほか窓口で市税の納付もできます。ご相談を予定されている方は事前に納税課まで問い合わせください。対象税目、市県民税、固定資産税、軽自動車税。日時、毎月第3日曜日9時から17時。場所、市役所2階納税課。市税を滞納すると、1、延滞金の加算。市税を滞納すると、法律の定めにより延滞金を加算して納付することになります。2、督促状の送付。納期限までに税金が完納されないと法律の定めにより督促状を送付し、以降は督促手数料100円と合わせて納付することになります。3、納付の呼びかけ。法律では督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならないと定めています。しかし、うっかり忘れや何らかの事情により納付できなかった場合を考慮し、文書、電話などにより自主納付の呼びかけを行います。納付の呼びかけにもかかわらず、ご相談、納付がない場合は、 やむを得ず財産調査を行い、差し押さえを実施することになります。丸4、滞納処分の実施、財産調査。地方税法、国税徴収法の規定により、金融機関、勤務先、取引先などに対して質問・検査を実施します。差し押さえ、地方税法、国税徴収法の規定により、土地、建物、預貯金、給与、生命保険、自動車、動産などの差し押さえを実施します。差し押さえに伴い、自動車のタイヤロック、ミラーズロックを実施することがあります。解禁・充当、差し押さえ財産の購買、差し押さえた債権の現金化を行い、滞納税へ充当します。滞納処分は滞納税がなくなるまで行われます。市税の納付には便利な口座振替をご利用ください。一度手続きすると、毎年自動的に口座から引き落とされます。口座解約などを除く、詳しくは納税課まで問い合わせください。お知らせ、平成26年度不動産合同購買のお知らせ、問い合わせ納税課、内線 2322-2324。 浦添市納税課では、市税収入の確保と納税の公平性の確保のため、市税の滞納処分により差し押さえた財産、不動産について、沖縄県及び県内各市町村と合同購買を行います。日時、11月11日火曜日14時、場所、沖縄県南部合同庁舎5階、第1会議室、那覇市朝日町116番地の37。注意事項、1、下の表の農地、旗については那紀人村農業委員会、丸2の農地、旗については浦添市商工産業課で発行する買い受け適格証明書が必要です。2、入札に関しては購買物件の状況等を確認し参加してください。3、購買は滞納税の納付等により予告なく中止になる場合があります。4、購買財産、購買手続きの詳細については納税課まで問い合わせください。表説明、購買物件一覧、丸1、対象財産、所在、国神郡、那紀人村、阿座、幕川、手で張る。地番、50番1、地目、旗。地籍、1661平米、見積もり価格、71万円、購買保証金、8万円。丸2、対象財産、所在、浦添市、大平3丁目、地番229番、地目、旗。地籍、1212平米、見積もり価格調整中、購買保証金調整中。お知らせ、病児・病後児保育事業について、問い合わせ児童家庭課、内線3612。浦添市では、子育てと就業支援対策として、病児・病後児保育小児デイケアを行っています。この事業は、病児及び病気回復期にある児童を、家庭保育が困難な期間、保護者に代わって一時的に預かり、保育を行う事業です。利用料免除について、市内在住者で生活保護世帯、住民税及び所得税非課税世帯については、利用前に手続きをすることで利用者負担額が免除となります。その場合は、あらかじめ市役所2階児童家庭課窓口にて免除の申請を行ってください。実施施設、浦添総合病院小児デイケアもこもこ、電話 942-6565。 利用時間、月曜から金曜日8時から18時、土曜日8時から13時、日曜祝祭日は休みです。利用料金、4時間以内の時2000円、4時間を超える時2500円、昼食、おやつ代を含む。初回利用時は かかりつけ病院クリニックの診察を受けて入室申込書を記入してください。市外からの方も利用できますが、料金が異なります。利用する際は予約が必要です。直接施設へ事前に問い合わせください。詳しくは市ホームページ病児・病後児保育事業をご覧ください。お知らせ。第10回児童センターフェスティバル、問い合わせ保育課内線3625、浦添市には各小学区域に1つ児童センターが設置されています。児童センターでは0歳から18歳までの児童とその保護者を対象に遊びを中心とした様々な事業を行っています。日頃児童センターを利用している方はもちろん、多くの市民の皆様に児童センターの楽しさを知っていただくために、集まれ遊びの宝島をテーマに第10回児童センターフェスティバルを開催します。今回のフェスティバルではスタンプラリーの実施のコーナーで、スタンプを半分以上集めると帰りには可愛いプレゼントがゲットできるかも。また会場内では大型壁面を作ろうコーナーがあり、来場者全員の力を合わせて作成します。閉会式にはどんな壁面ができるのか、最後まで皆様が楽しんでいただけることを間違いなしの第10回児童センターフェスティバルへご来場お待ちしております。第10回児童センターフェスティバル、日時12月13日土曜日12時から16時、場所浦添市運動公園多目的室内運動場。その他、当日全児童センターはフェスティバルのため1日休館となります。人工芝のためハイヒール等でのご来場はご遠慮ください。平成27年度私立保育所認可保育園の入所申し込みについて、保育課内線3622、内容、平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まります。新制度では保護者の申請を受け、客観的な基準に基づき保育の必要性や必要量を認定します。平成27年4月以降の入所を希望される方で、新規申し込みや待機の状態になっている方、在園されている方も全員認定申請と入所申し込み両方が必要となります。保育所などでの保育を希望される場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。事由の詳細については、入所申し込みや市ホームページをご覧ください。配布場所、市役所2階保育課認可保育園子育て支援センター、市ホームページからダウンロード可能。申し込み受付期間11月28日金曜日まで。受け入れ予定児童数については入所案内でお知らせいたします。以上、12ページから17ページまでの音訳は葉月の会与那城雅子でした。
お知らせ。浦添市中小企業退職金共済制度補助金のご案内。問い合わせ商工産業課内線3161。浦添市内の事業者で中小企業退職金共済制度に加入した事業者に対して掛け金の一部を助成する制度があります。中小企業退職金共済制度の内容については、勤労者退職金共済機構のホームページをご覧ください。 http://chutaikyo.taisyokin.go.jp/。 1. 補助の対象者。市内において事業を営んでいる者、市税を勘納している者。2. 補助金の額、1人当たりの金額です。年度、補助率、限度額の順に読みます。第1年度、掛け金月額の 20%、月額1000円。第2年度、掛け金月額の 15%、月額750円。第3年度、掛け金月額の 10%、月額500円。3. 補助の対象期間、
退職金共済契約を締結し、初回補助金交付申請年度から3年間。4、補助金交付申請。毎年1月から12月の納付済み掛け金に対する補助金となります。翌年の3月10日までに申請を行ってください。今年度より商工産業課から対象者への案内文書は送付いたしません。各事業所において対象金額、対象人数を確認の上、交付申請を行ってください。交付申請に必要な書類、交付申請書、様式第1号、退職金共済手帳の写し、掛け金の領収書または振り替え済み通知書の写し、非共済者別、月別内訳書、様式第2号、市税官能証明書、滞納のない証明書、債権者登録申請書、登録を行っていないもの、その他市長が必要と認めるもの。5、交付申請から補助金受領までの流れ。1、事業主が市商工産業課へ補助金の交付申請を行います。必要書類一式を提出。2、商工産業課で申請書類の審査を行い、その後、補助金交付決定通知書、様式第3号を事業主へ送付します。3、事業主は交付決定通知書を受理後、所定の期日までに補助金交付請求書、様式第4号を商工産業課に提出します。4、商工産業課で交付申請請求書を受領後、指定の銀行等口座に補助金を振り込みます。指定口座が市のシステムに債権者登録されていない場合は、登録手続きが必要です。申請書等は市ホームページからダウンロードしてください。サイト内検索、中退協で検索。本制度は12月で廃止予定です。廃止に伴い補助の対象者は、平成26年12月31日までに中小企業退職金共済制度に加入された方となります。募集。平成27年度学童クラブ児童募集。問い合わせ保育課内線3625。平成27年度学童クラブの受付が12月1日月曜日から始まります。申し込み書配布日、入所に関する説明。学童クラブは小学校の授業終了後に保護者が就労などで家庭にいない子どもたちを預かり、遊びや勉強、学校とは違う生活体験を通して健全な育成を図ることを目的としています。対象児童、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生の児童。小学校区、学童クラブ名、所在地、連絡先の順に読みます。浦添省、仲間学童真心クラブ、仲間 2-47-5、 2階、 878-8697、 仲間学童仲良しクラブ、仲間 2-43-11、 879-2101、 仲間学童輝きクラブ、仲間 2-30-12、 103、 943-7366、 上森小、上森どんぐり学童クラブ、実着 1-4-1、 2階などにつきましては、各学童クラブまで問い合わせてください。学童クラブは小学校の授業終了後に保護者が就労などで家庭にいない子どもたちを預かり、遊びや勉強、学校とは違う生活体験を通して健全な育成を図ることを目的としています。対象児童、保護者が就労などにより昼間家庭にいない小学生の児童。小学校区、学童クラブ名、所在地、連絡先の順に読みます。浦添省、仲間学童真心クラブ、仲間 2-47-5、 2階、 878-8697、 仲間学童仲良しクラブ仲間 2-43-11 879-2101 仲間学童輝きクラブ仲間 2-30-12 103 943-7366 上森小上森どんぐり学童クラブ実着 1-4-1 2階878-6657上森山猫学童クラブ実着 1-4-1 878-6657上森第二山猫学童クラブ実着 1-28-1 878-6657上森白爪草学童クラブ実着 1-4-1 878-6657内間小内間学童クラブ内間 4-14-15 876-2574前田小前田学童クラブ前田323番地2階 875-1132 第二前田学童クラブ前田323番地2階 874-1020 宮城小第一宮城学童クラブ第二宮城学童クラブ宮城 3-7-3-1 2階電話 879-7499 第三宮城学童クラブ宮城 3-6-10 101 879-7499 牧港小牧港学童クラブ牧港 2-38-2 2階牧港マブヤー学童クラブ牧港 2-16-7 879-7350 遠山小裏西学童クラブ遠山 2-34-3 1階 878-3023 遠山学童クラブ遠山 2-34-3 2階 877-7088 港川小港川学童クラブ港川 2-12-1 ナンバー54港川地域学童クラブ港川 2-14-7 ナンバー36 874-3363 中西小中西学童クラブ宮城 2-4-1 2階中西ニコニコ学童クラブヤフソ 2-29-23 874-1568 浦城小浦城学童クラブ磯 2-13-2 2階 875-4084浦城太陽学童クラブ磯 2-13-1 2階 878-3992 浦城キラキラ学童クラブ磯 2-13-1 2階 878-4560 タクシー小タクシー学童クラブタクシー 1-22-1 875-7153タクシー元気学童クラブタクシー 992-1 第二タクシー元気学童クラブタクシー 1-11-1 876-0051
市からのお知らせ。国民健康保険についてみんなで考えよう。国民健康保険についての意見交換会。国民健康保険課内線3725浦添市国民健康保険の現状と今後に関して市民の理解を深めるため財政状況の説明会及び意見交換会を開催します。国保財政が今どのような状態なのか疑問や興味がある方はぜひお気軽にお越しください。皆様のご来場をお待ちしております。内容説明
浦添市国民健康保険の現状と今後について、意見交換、質疑応答、みんなで国民健康保険の将来について考えよう。日時11月19日水曜日19時から20時30分まで、18時30分会場、場所浦添市寺子ホール、小ホール。その他、事前の申し込みは不要ですが、収容人数に限りがございますので、参加希望の方は早めのご来場をお願いします。定員300人。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課内線3711から3725。国民健康保険税第5期の納期限は12月1日月曜日です。納付忘れにご注意ください。平成26年度特定計量器定期検査について、食工産業課内線3162、適正な計量の実施を確保するため、平成26年度特定計量器定期検査を行います。検査日時、会場、11月10日月曜日、牧港公民館、11月17日月曜日、八房公民館、11月20日木曜日、中央卸売市場、11月26日水曜日、内間公民館。検査時間、11時から15時まで、12時から13時を除く。検査対象、非自動はかり、分銅及び重りであって、取引または証明に用いられているもの。計量士による大検査を受けたはかり、及び製造、改造または修理後に検査を受けてから1年を経過していないはかりは対象外。個人墓地の設置、経営について、環境保全課内線3216、浦添市内において個人墓地を設置、経営することは原則禁止となっていますが、特段の事情があり、事故または事故の親族のために設置するときに限り認められる場合があります。この場合でも浦添市長の許可が必要であり、手続きに最低3ヶ月程度はかかるため、お早めにご相談ください。なお、無許可で墓地を設置した場合は、墓地・埋葬等に関する法律の規定により、懲役または罰金が処されるほか、市条例及び施行規則の規定により、氏名を公表することになります。2015年浦添市新年祝賀会、新年の喜びを思いやりに変えて、秘書課内線2562、内容、市民及び各界各層が一堂に会し、輝かしい新年を祝う場として、新年祝賀会を開催します。新たな年の始まりと人とのつながりに歓喜する心を多くの人と分かち合うことを目的に、新春の喜びを思いやりに変えてをテーマに運営を図り、収益の一部を社会福祉に役立てることとなりました。より多くの方のチケット購入のご協力をよろしくお願いします。日時、平成27年1月6日火曜日、15時から16時30分まで。場所、浦添市民体育館。費用、2000円。その他、会場にて当日券も販売します。祝賀会名簿へ名刺掲載を希望される方は、名刺をご持参の上、11月10日月曜日から12月9日火曜日までにチケットをお求めください。第38回浦添市社会教育研究大会、子どもたちをサーバー犯罪から守ろう。青少年の健全なインターネット利用のために、障害学習振興課内線6062、講演、サイバー犯罪の実態と防止策、日時、11月28日金曜日、14時から16時、30分前受付、場所、ハーモニーセンター1階ホール、講師、赤嶺聡氏、沖縄県 警察本部生活保安課サイバー犯罪対策係。児童扶養手当と公的年金給付等との平給について、児童家庭課内線3612と3613。内容、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日以降は、公的年金等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が受給できるようになります。該当する方は平成27年3月31日までに手続きをすることで、平成26年12月分の手当から受給が可能となります。また父母の障害により児童扶養手当を受給している方で、障害のある父母が障害年金を受給している場合には、額改定請求手続きが必要になります。詳しくは市ホームページをご覧ください。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金の申し請はお済みですか？臨時給付金支給室、電話 870-4711。 市では2つの給付金の支給対象と思われる方へ7月中旬以降に申請書等を送付しています。また、公務員の方は、子育て世帯臨時特例給付金の申請書と、児童手当特例給付金、まだ支給がお済みでない方は、早めに申請するようお願いします。給付金に該当すると思われる方で、申請書等が届いていない場合は、同室までご連絡ください。税の申告がまだの方は申告が必要になります。申請期間、平成27年1月19日月曜日まで。郵送の場合は当日消印有効。受付時間、8時30分から17時15分土日祝日及び年始年末を除く。受付場所、市役所2階202会議室、児童家庭課の裏。申請書以外にも必要な書類がありますので、同封している記入例をご参照ください。申請書への記入、押印漏れや必要書類の添付がないなどの不備があると、給付金の支給ができない場合や支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。浦添市障害者見舞金の支給について、福祉給付課内線3563。平成26年11月1日現在、本市の住民基本台帳に登録されている障害者で、先の1から3のいずれかに該当する方は、見舞金を支給します。浦添市の援護を受け、他市町村の施設に入所している方も含みます。1、身体障害者手帳1級または2級を所持する。2、療育手帳 A1 または A2 を所持する方。3、精神障害者保険福祉手帳1級を所持する方。振込予定日12月15日月曜日、支給額5000円。振込先、期指定口座。指定口座に振り込みしますので、対象となる方は通帳記帳にて確認してください。なお、受給対象者で、口座登録されていない方は、本人名義の通帳、印鑑、障害者手帳をお持ちの上、11月28日金曜日までに、福祉給付課窓口にて申請してください。浦添市障害者見舞金の支給は、今年度で終了となります。各種相談窓口のご案内。市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059。 各種相談無料、秘密厳守します。場所、市民相談室、市役所1階。人権相談のみ、ハーモニーセンター。各種相談、市民相談、内容、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など。日時、平日9時から17時。法律相談、予約が必要です。 内容、市民生活に関わる諸々の法律相談。日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに14時から16時30分。行政相談、内容、行政機関等の業務に関する相談。日時、毎週木曜日、第5週木曜日は除く、14時から16時。消費生活相談、日時、毎週月水金曜日、10時から16時。人権相談、日時、毎月第1木曜日、10時から16時、11月のみ第2木曜日。各種相談窓口は12時から13時、祝日は休みとなります。合併処理浄化槽設置補助金について、環境保全課、内線3211。浦添市の生活排水は、公共下水道あるいはご家庭の浄化槽により処理されています。単独処理浄化槽は、台所、風呂場、洗濯排水などの雑排水を処理することができないため、海や川を汚しています。家庭から出る汚水のすべてを処理する合併処理浄化槽の普及にご協力ください。市では、家庭設置の浄化槽で単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換する場合、工事費の一部を補助しています。補助の対象及び規模。1、下水道の整備が見込まれない区域及び整備されるまで相当約7年の期間を要する区域で、季節の単独処理浄化槽、汲み取り便所から合併処理浄化槽に変更を行う場合に対象となります。2、10人層以下の合併処理浄化槽補助限度額。1、5人層、33万2千円。2、6人から7人層、41万1千円。3、8人から10人層、51万9千円。工事着工後の申請は受付できませんので、事前に環境保全課まで問い合わせください。浄化槽の維持管理について、環境保全課、内線3212。公共下水道をご利用になっていないご家庭には、浄化槽等が設置されています。浄化槽は、家庭から出る汚水をきれいにする大切な装置です。浄化槽は定期的に手入れをしなければ機能が低下し、汚水の垂れ流しや悪臭の原因となります。また、維持管理を怠ると浄化槽が詰まり溢れ出すなど、周りの人たちに迷惑をかけることになります。年に一度は清掃、汲み取り、浄化槽法で義務付けされています。および県に登録されている業者に依頼して、浄化機能などの法定検査を受けてください。市民の生活環境を汚水や悪臭などで壊さぬよう、浄化槽の維持管理に努めましょう。問い合わせ、法定検査機関、社団法人沖縄県環境整備協会、電話 835-8833、汲み取り清掃業者、許可業者、山川和夫、電話090-3328-9738。住宅の耐震診断費等補助のご案内。建築指導課内線4614。内容、地震発生時における建築物等の倒壊等による災害を防止するため、市内に存する住宅の耐震診断、耐震改修等を実施する方に対し、その耐震診断、改修等に要する経費の一部を補助するものです。募集期間、平成27年1月15日まで、当該年度2月末日までに補助事業を完了し、完了報告書を提出できる方、対象、浦添市内に存し、昭和56年5月31日以前に着工された鉄筋コンクリート造りの住宅、兼用住宅、共同住宅、長屋住宅等を含む。その他、 補助対象や要件、補助額等、詳しい内容についてはお問い合わせください。浦添市、浦添南第二地区における用途地域、地区計画について、都市計画課内線4012、浦添南第二地区、あざ京塚、あざたくし、あざあはちゃ、あざ大平の一部において、用途地域が変更されました。また、用途地域の変更に合わせ、地区計画が決定しております。この地区計画の決定により、地区計画区域内で建築行為等を行う場合、浦添市へ届け出を行うことが必要となります。詳細については、都市計画課の窓口、または市、浦添市告示第85号、86号、平成26年9月16日、県道浦添西原線沿線地区、高度地区の決定について、都市計画課内線4012、県道浦添西原線沿線地区、あざ前田、あざ仲間の一部において、高度地区が決定されました。この決定により、決定範囲内での建築物の高さの最高限度が18メートルとなります。詳細については、都市計画課の窓口、または市ホームページをご確認ください。浦添市告示第88号、平成26年9月18日、市ホームページをご確認ください。交通安全啓発、市民生活課内線3011、県民総ぐるみで飲酒運転根絶運動に取り組もう、飲酒運転の
市の募集、納税通知書等封筒の広告主募集、市民税課内線2212、広告掲載場所、平成27年度に発送の浦添市納税通知書、市民税、資産税、国民健康保険税の裏面約12万通、縦6センチ×横8センチ、広告料の最低募集価格、64,800円、税込み。募集方法、申し込み書、広告原稿等の提出を求めます。募集期間、11月10日月曜日から21日金曜日、17時まで、必着。申し込み方法等詳しくは市ホームページをご覧ください。学校給食浦添協同調理場調理等業務委託業者募集。浦添市立学校給食遠山協同調理場電話 877-1217 内容、浦添協同調理場の学校給食調理等業務について委託する業者を募集します。食数8300食、委託期間平成27年4月1日から平成32年3月31日まで。募集期間、11月中旬から12月中旬。詳細につきましては、市ホームページをご覧ください。
関係機関からのお知らせ、募集。浦添市文化協会第33回文化祭。地域の文化を広げよう、ティダノ都市浦添。浦添市文化協会事務局、電話 878-4553、日時1、11月27日木曜日から 30日日曜日まで。2、11月29日土曜日から30日日曜日まで。場所、1、浦添市美術館。2、市手だこホール、大ホール、市民交流室。費用、1、展示部門、無料。2、舞台部門、1000円。期間中の共通券、大学生以下無料。サンアビフェスタ2014開催のご案内。サンアビリティーズ浦添。電話 876-3477。 内容、障害を理由に普段なかなか地域の行事や祭りなどに参加することが難しい障害者の方々と地域の皆さんが共に集い交流を深めることで障害に対する理解の促進を図ることを目的に開催します。太鼓や旗頭の演舞、各種サークルによる発表など、さまざまなプログラムが予定されています。参加費は無料で、申し込みも不要です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。日時、11月24日月曜日、10時から17時。場所、サンアビリティーズ浦添。第4回、科学の森講座。手だこ公園管理共同企業体、電話 877-4922。 内容、葉っぱはどうして緑色？分光器を使って光を観察し、そんな疑問の答えを見つけよう。日時、11月29日土曜日、9時30分から12時。場所、浦添市社会福祉協議会3階中研修室。対象、小学生。費用、1000円。保護者無料。定員20人、先着順。必要なもの。1、汚れてもいい服装。2、筆記用具、ノート。申し込み期間、11月21日金曜日まで。申し込み方法、電話受付。講師、森和夫氏、佐藤博之氏。沖縄自然科学研究所理学博士。平成27年度浦添市障害児放課後児童健全育成施設ひまわり学童クラブ児童募集。ひまわり学童クラブ、電話 874-5006。 活動時間、平日学校終了お迎え後から18時30分まで。土曜日、学校休校日、長期休暇、8時から18時30分まで。休館日、日曜日、国民の休日、慰霊の日、年末年始、12月29日から1月3日、および台風時、公共交通機関運行停止の時。対象児童、市内在住で次に該当する障害のある児童。1、小学校、特別支援学校の小学部に就学、または就学予定であること。2、保護者が就労等により昼間保育する者がいないこと。利用料金、月額1万2000円。土曜日、学校休校日、夏休み等、休暇期間は追加料金あり。母子、父子世帯へは減免制度があり。定員20人。受付期間、12月1日月曜日から26日金曜日まで、10時から18時30分まで、日曜日祝日を除く。申し込み書配布窓口、ひまわり学童クラブ、浦添市社会福祉協議会、浦添市役所保育課、2階。申し込み書提出場所、ひまわり学童クラブ、担当、久高宮里。その他、入所決定については通知書を送付します。帰化申請等の取扱先の変更について、那覇地方法務局戸籍課、電話 854-7953。 当市に居住されている外国人日本人の方が次の手続きをされる場合、那覇地方法務局沖縄支局、沖縄県沖縄市千葉な6丁目7番5号で行っていますが、 平成27年1月1日木曜日以降は新しい取扱い先に変更されます。帰化申請、外国人の方が日本国籍を取得、国籍取得届けで、外国人の方が日本国籍を取得、国籍離脱届けで、外国籍も有する日本人の方が日本国籍を離脱。新しい取扱い先、那覇地方法務局、那覇市日川1丁目15番15号、那覇第一地方合同庁舎。詳しくは那覇地方法務局戸籍課に問い合わせてください。那覇地方法務局からのお知らせ。那覇地方法務局、電話854-7950。内容、那覇地方法務局の登記相談について予約制を導入していますので、登記相談をされる方は事前の予約をお願いします。不動産登記に関する相談、宜野湾出張所、電話 898-9827。 会社法人に関する相談、那覇地方法務局商業法人登記部門、電話854-7950。 詳細は那覇地方法務局ホームページをご覧ください。組織の力で中小企業を活性化、中小企業組合制度について。沖縄県中小企業団体中央会、電話 860-2525。 沖縄県は 99% 以上が中小企業で占められています。特に本県の場合、零細企業が多く、厳しい経営状況にある中小企業が多いのが実情です。一人一人の力は弱くても、他社と連携し、組合を設立することで、共同の力を持つことができれば、この厳しい状況を乗り越え、競争に打ち勝つことも可能です。また近年は、学生や主婦等の個人が、創業や雇用機会の確保を目的として設立する企業組合制度も注目されています。あなたも中小企業組合を設立してみませんか。主な組合設立のメリット。 1. 取引条件の改善、販売促進、資金調達の円滑化、情報、技術、人材、マーケティング等の充実、生産性の向上等により経営の近代化、合理化を図ることができます。2. 沖縄県では中小企業組合のための県単融資制度、組織強化育成資金を設けており、低利で融資を受けることができます。3. 中小企業者の個々の意見や要望事項を組合でまとめることにより、国等の施策に反映させることができるとともに、組合を通じてより多くの中小企業施策を利用することが可能になります。組合を設立したいと考えている方はお気軽にご相談ください。自衛官等募集のご案内、問い合わせ、自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話 863-5280、 昼間、866-5457、 夜間。ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu。 種目、受験資格、受付期間、試験日の順に読みます。高等工科学校生徒、推薦、男子で中卒、見込みを含む、17歳未満の者、学校長等の推薦等が別途必要。平成26年11月1日から12月5日、平成27年1月10日から12日のうち1日。一般、男子で中卒、見込みを含む、17歳未満の者、 平成26年11月1日から平成27年1月9日、1時、平成27年1月24日、2時、平成27年2月5日から8日。裏表紙です。第14回、浦添2デーマーチ、2015年2月7日土曜日と8日日曜日。手だこウォーク2015、手だこの町浦添、天熊アッチュンローマンウォーク、11月4日受付開始、皆様のご参加をお待ちしています。スタートおよびゴール、浦添市民体育館、浦添運動公園内、雨天決行。コース、出発式の30分前より各コース受付いたします。2月7日土曜日、コース、出発式、スタートの順に読みます。42km、世界遺産オーシャンビュー、7時30分、7時45分、20km、かかず高台をめぐる、8時30分、8時45分、10km、地域の魅力再発見、9時30分、9時45分、5km、浦添城跡、1、事前受付、10時30分、10時45分、2、当日受付、11時30分、11時45分、3km、ビギナー、ファミリー、11時30分、11時45分。2月8日日曜日、コース、出発式、スタートの順に読みます。30km、古都首里、キャンプ・キンザー。7時30分、7時45分。20km、キャンプ・キンザー。7時30分、7時45分。10km、浦市数字道。8時30分、8時45分、5km、アハチャ橋、京塚、9時30分、9時45分、3km、ビギナー、ファミリー、10時30分、10時45分。申し込み方法。1、直接窓口にて申し込み。受付期間、2014年11月4日火曜日から、2015年1月30日金曜日まで。募集要項配布場所、申し込み先、浦添市役所7階社会体育課内、受付8時30分から17時、土日祝日を除く。浦添市民体育館1階、受付9時から21時、定休日を除く。浦添温水プールマジュンランド、受付9時から21時30分、定休日を除く。2、インターネットにて申し込み。受付期間、2014年11月4日から2015年1月21日水曜日まで。スポーツエントリー、http://www.sportsenty.ne.jp/ JTB スポーツステーション https://jtbsports.jp/。 参加料、大人1日参加1000円、両日参加1500円、小中高生100円、両日参加も結構です。幼稚園以下無料。問い合わせ、手だこの町、浦添、天熊アッチュンローマンウォーク、実行委員会。電話 876-1234、内線6163、ファックス 879-7280。以上、18ページから23ページと、裏表紙の録音は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で 声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報11月号を終わります。